皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を褒めてございます。主は私たちのうちにおられ、私たちを強くし、導いてくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉をいただいてまいりたいと思います。
すみません、いつものようにですね、先に、この、震災のことについてですね、祈ってまいりたいと思いますけれども、このですね、東日本のことだけではなくてですね、台風のこともあります。それにですね、多くの犠牲者がありました。また、困難の状況にですね、ある方々もおられます。それらの方々のためにですね、本当に今、日本中はですね、困難な状況を体験しています。日本が裁かれている、そのようにはですね、言っていいかどうか分かりません。いや、私たち日本人がですね、この状況の中で思わなければならないのは、本当に今私たちがですね、主の前にへり下らなければならないということだと思いますね。私たちが主の前にへり下り、そしてですね、主の栄光を仰ぐものとなっていきたいと思いますね。また日本の本当にリーダー、また日本のため全てがですね、主を信じるものとなるように私たちに祈っていきたいとも思います。この日本のためにですね、共に祈ってまいりましょう。ハリガヤ天のお父様、感謝します。この日本のために祈ります。どうぞ、祈ってください。大きな問題、資源、収穫、速やかな善事となりましょう。聖書の暮らしの力になりましょう。自分の教えを祈ります。ハレルヤ天のお父様、この日本を憐れんでください。またこの日本にあなたがクリスチャンを置いてくださっていることを感謝します。この日本のクリスチャンが本当に悔い改めて主の前にへりくだり、主の前に祈ることができるように助けてください。すべてのクリスチャンがあなたの前に祈り、そしてあなたの前にへりくだり悔い改めるとき、あなたがこの日本を癒してくださいますようにお願いいたします。また日本にリバイバルが起こりますように、主を助けてください。このような状況のある方々が本当に主をあなたに守られ導かれますように、あなたの恵みを感謝します。またこの日本のクリスチャンを祈り続けることができるよう、またさまざまな働きを成し続けることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ね、感謝します。では続いてですね、聖書の通読箇所を開いてまいりたいと思います。今週の通常箇所は旧約聖書が終わりまして、イザヤ書、新約聖書はコリント人の手紙、第2からガラテヤ人の手紙と入ってもらいます。このイザヤ書はですね、聖書の真ん中のあたりに位置しますけれども、聖書の中の聖書と言われるところです。まあ、この聖書の真ん中のあたりにあってですね、旧約、新約、まあ、聖書は全部で66巻ありますが、同じ66の章を持つと。そしてですね、その中にはですね、イエス様についての予言があちらこちらに書かれているわけですね。非常に重要な書です。ぜひ皆さんお読みください。またですね、新約聖書、コリント人への手紙からガラテヤ人への手紙。このガラテヤ人への手紙は、信仰について教えてくれる大切な書ですね。ぜひこのところもですね、皆さんお読みください。今日はその前にですね、コリント人への手紙の第2を開いてまいりたいと思います。コリント人への手紙第2、11章の1から15節と29から30節、ちょっと間を抜く形になりますけども、新改訳聖書2版や326ページ3版358ページからのところですね。 さなかさとみ姉妹読んでもらっていいですか。
29
から30節ですね。では
読みます。私の少しばかりの若さをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方をこらえているのです。というのも、神は、私は神の熱心を持って、熱心にあなた方を清純な人として、一人の人を花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし、蛇が悪巧みによって、エヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いだけがされて、キリストに対する真実と清潔を失うことがあってはと、私は心配しています。というわけは、ある人が来て、私の述べ伝えなかった別の人を述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れたことのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事に捉えているからです。私は自分はあの大人たちに少しでも劣っているとは思いません。たとえ話は巧みでないにしても、知識についてはそうではありません。私たちは全ての点でいろいろな場合にそのことをあなた方に示してきました。それともあなた方を高めるために、自分は人として報酬を受けずに神の福音をあなた方に述べ伝えたことが私の罪だったのでしょうか。私は他の諸教会たちから奪い取って、あなた方に伝えるための給料を得たのです。あなた方のところにいて困窮していた時も、私は誰にも負担をかけませんでした。マケドニアから来た兄弟たちが私の失望を十分に補ってくれたのです。私は万事にやってあなた方の重荷にならないようにしましたし、今後もそうするつもりです。私にあるキリストの真実をかけています。アカヤ地方で私のこの誇りを封じられることを決してありません。なぜでしょう。私があなた方を愛していないからでしょうか。神はご存知です。しかし私は今していることを今後もし続けるつもりです。それは私たちと同じように誇るところがあるとみなされる機会を狙っている者たちから、その機会を断ち切ってしまうためです。そういう者たちは偽キリストであり、人は残酷働き人であってキリストの人に変装しているのです。しかし驚くには及びません。普段でさえ光の一体に変装するのです。ですから世界の手下殿が義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。
はい、そこから飛んでですね、29節です。29ですか。次のページ29節。
誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないではありましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の良さを捧げます。
はい、ありがとうございます。今回の場所ちょっとですね、長い範囲だったものですから間を少し抜きました。この抜いた部分はですね、パウロがですね、福音宣教のために歩んだその困難な歩みですね、その意味が書かれているところですね。で、パウロはですね、自分のそのたどった歩みをですね、少し誇って見せます。少しですね話す。でもその少しだけでも随分な量になりますね。それがですね、そこに書かれているわけですね。で、ちょっと最後のところだけですね、読んでいただいたという形ですけどね。そうしましたらですね、そうしましたら皆さんで一緒に主題聖句を言いましょう。はい。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。コリント人への手紙第2、11章14節、ね、感謝します。ではこのところから、私は自分の良さを誇ります、題しまして、御言葉を共に控えてまいりたいと思います。今回の箇所は非常に重要なところです。私たちのキリスト信仰というのは一体何を目指しているのか、その答えを教えてくれるところですね。10章2節でパウロはこう言っています。私の少しばかりの大きさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているんです。 というのも私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を正常な主よとして一人の人の花嫁に定めキリストに捧げることにしたからです。コリント人の手紙第2、11章1から2節、今読んでいただいたところですけども、パウロはですね、私はあなた方を一人の人の花嫁に定めキリストに捧げることにしたと、こう言ってるわけですね。パウロは熱心にコリントの人々のことを思っていました。またそしてキリストに花嫁として捧げることにしたと、そういうわけですね。教会に言うとですね、教会はキリストの花嫁であるということをよく耳にします。まあ、このことにですね、表している御言葉は何箇所かあるわけですけども、ここのその一つですね。聖歌の201番に、キリストイエスを元いとしてという聖歌があります。私はですね、まあ割と好きな聖歌なんですが、よく見るとですね、この箇所と合わせて考えると問題のある聖歌なんですね。それは一番の箇所にこう書いてあるからです。キリストイエスを元いとして打ち立てられる新教会は、君が血をもて買いたまいし花嫁たちの集まり。ここにですね、花嫁たちと書いてある。しかしですね、パウロが言っているキリストの花嫁は花嫁たちじゃないんです。一人なんです。まあ女性がですね、昇天する、そうするとですね、特にですね、彼女はキリストの花嫁になったんだ、キリストと結婚するんだ、そういうことが言われる場合があります。しかしパウロがここで言っているのはそういうことではありません。また聖書を通して聖霊様が語っているのもそういうことではありません。このキリストの花嫁は一人なんです。ですから黙示録にはこのように書いてあります。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう、子羊の子犬の時が来て花嫁はその用意ができたのだから、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された、その麻布とは生徒たちの正しい行いである。皆さんここでですね、花嫁たちは用意ができたとは書いてありません。花嫁はその用意ができたと書いてあります。まずここで子羊と書いてあるのはイエス様のことですね。イエス様は十字架で血を流して私たちの救いを成してくださった神の子羊。ペテロの手紙第一、一章十九節、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのですと書かれていますけれども、そのようなたっと一を十字架で流してくださった吊り越しの子羊であり、私たちの贖いの子羊であるキリスト。この子羊キリストが結婚をする、それがこの黙示録の場面です。ここで花嫁は用意ができたと書いてあります。その花嫁が身につけているのは麻布ですけれども、それは生徒たちの正しい行いによってできていますね。そう書いてありますね。生徒たちの正しい行い、皆さん、すべてのイエス様を信じる者、すべてのクリスチャン、メシアニックジューもですね、すべて主を信じる者のその良い行いが一人の花嫁を飾るんです。ですからこの花嫁は一人一人の信者ではありません。全ての信者の集まりなんです。聖書の中にはこう書いてあるところがあります。教会はキリストの体であり、一切のもの一切のものによって満たす方も満ちておられるところです。エペソ人の手紙1章23節、今度はですね、キリストの体と書いてありますね。そして同じエペソ人の手紙にはこう書いてあります。私たちはキリストの体の部分だからです。エペソ人の手紙5章30節、私たちはキリストの体の部分です。そして教会はキリストの体です。それは単に一つの教会、例えばこの七日町の手を一つの教会を意味しているのではなく、歴史上存在した全ての教会、主を信じる全ての教会、この世にある全ての教会、その集まりがここで言っている教会、キリストの体です。全ての教会の集合体が キリストの体なんですね。
パウロはまたこうも言います。私はキリストに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストは私に生きておられるんです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているんです。ガラテヤ人の手紙2章20節。皆さん今私たちのうちにキリストが生きておられます。あなたのうちにキリストが生きておられます。そして私たちはキリストによって一つとされて、うちにおられるキリストを表すんです。それは一人一人ではなく、一つの体としてキリストの栄光を表していくんですね。そしてこのキリストの体についても、エピソ人の手紙にはこう書いてあります。それは生徒たちを務めて、奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためである。エピソ人の手紙4章12節。このキリストの体、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせることによってですね、立て上げられることができるんですね。キリストの体は生徒たちの奉仕の働きによって立て上げられる。でもその奉仕とは一体何でしょう。この箇所の前後はこうなっています。この箇所には御益者についての説明、御益者のですね、ことから始まるんですね。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。この御益者、教会にはこの5本の指のように5種類の働きでは立てられます。教会をしっかり支えるため、教会を正しく成長させていくためにですね、この5種類の働き人が立てられる。エピソ人の手紙のですね、4章のですね、11節から16節のところです。ちょっと下の方が切れてしまって申し訳ないんですが、この御益者、ものをですね、指2本でつまむとですね、落としてしまうかもしれません。でも5本の指をしっかりつかむならですね、それを支えることができますね。神様はちょうど教会をですね、そのように支えるためにこの5種類の働き人を置かれます。使徒、預言者、伝道者、牧師、また教師。それぞれがキリストの体を立て上げるための働き人です。彼らは生徒たちを整えます。奉仕の働きをさせます。そしてキリストの体を立て上げます。ではどのように立て上げられるのか。それは信仰の位置と神の御子に関する知識の位置とに対して完全に大人になり、クリストの道満ちた御立てにまで達する。そしてまたですね、さまざまなですね、教えの風や波にもてあそばれることがなくて、愛を持って真理を語り、あらゆる手において成長し、頭なるキリストに達する。そしてキリストによって体全体が、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって整えられた、あらゆる結び目によってしっかりと組み合わされて、結び合わされて成長して、愛のうちに立てられている。皆さん、ですから教会を建て上げるという時にですね、それは建物のことではありません。生徒たちが完全に大人になり、キリストの体全体がしっかりと組み合わされて、愛のうちに建てられることですね。皆さん、これは人間的な働きによってできることではありません。皆さん、キリストの体はしっかりと一人一人が結び合わされて、愛によって立て上げられていくんですね。この愛は神の愛です。ですからこれは人間によっては不可能です。人の考え、組織力でできることではありません。なぜなら、これは神の命そのものの現れだからです。ですから、このことについて人は何もできません。では、どうすればいいんですか。 いいんでしょうか。皆さん、イエス様は言われました、私はブドウの木であなた方は枝です、人は私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は奥の実を結びます、私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。ヨハネの福音書15章5節。皆さん、私たちがイエス様としっかりと結びついていくこと、私たちが身を結ぶために必要なのはイエス様にとどまり、イエス様にしっかりと結びついていくことです。では皆さん、私たちはどうやってイエス様に結びつくんですか。それは信仰によります。私たちは信仰によってイエス様に結びつくんです。ではこの信仰はどうやって得ることができるんでしょう。どうやって始まるんでしょう。ローマ人の手紙10章17節にこう書いてあります。そのように信仰は聞くことが始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。それはただキリストについての神の言葉を聞くことから始まります。そしてさらに御言葉を聞き祈ることで信仰は強くされます。ですから皆さん、私たちは祈りと御言葉、御言葉と祈りを後回しにしてはいけないんです。祈りと御言葉によってあなたはあなたの人生にキリストの命を受けるんです。御言葉と祈り、私たちはこのことを決しておろそかにしてはなりません。しかしですね、御言葉と祈りということについて言うときにですね、勘違いしてはならないことが2つあります。1つは御言葉の通りやっていれば祝福されるんだと考えることです。それは行いによって祝福されようとすること、行いによって義とされようとすることにつながります。しかし皆さん、イエス様を信じた私たちはすでに信仰によって義とされている、義とされているということは祝福の中にあるということなんです。皆さん、私たちはすでに神様の祝福の中に置かれているんです。それは行いによって勝ち取るものではありません。またもう一つの間違いは、聖書を読み祈るなら何か御利益があると考えることです。確かにですね、結果は表されてくるでしょう。どんな気持ちで読んでいたとしても御言葉は生きて働いて結果が現れてくると信じます。しかしそれは御利益ではありません。御言葉と祈りによってキリストの命に触れる、あなたは御言葉と祈りによってキリストの命に触れる、だからあなたの霊は成長します、信仰は成長します、そして神様の祝福を受け取ることができるようになるんです。皆さん、神様から良いものを受け取るのはただ信仰だけなんです。そして神様はすでにあなたのために祝福を用意しておられるんです。神様はあなたのために祝福を用意しておられます。しかしそれを受け取ることができるのは信仰だけなんです。神様を喜ばせることもできるのも信仰だけです。ヘブル人の手紙11章6節に書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。ヘブル人の手紙11章6節。皆さん、私たちは信じているから祈るんです。神がそのことを成してくださると信じているから祈るんです。祈りましょう。それは神様が天ですでに用意しておられる祝福を受け取るためのものです。皆さん、そのことを信じて祈りましょう。さてですね、花嫁の話をもう少しだけしたいと思いますが、パウロはキリストと教会を指して言っていると言いました。エペソ人の手紙からもう少し引用しますが、
またですね、下が消えてしまっていますが、エペソ人への手紙5章の22から32節のところです。ここでですね、妻たちよということから始まるんですね。妻たちよ。あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であってとありますが、ここからずっと続いてですね、夫と妻との関係について書かれているわけですが、それとキリストと教会との関係もですね、そこに交えて書いてあります。そして私たちはキリストの体の部分だからですと続くわけですね。この間のところを抜きましてですね、ちょっとまとめてしまいますけど、22、23節と30から32節お読みします。妻たちはあなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であって、ご自身がその体の救い主であられるように夫は妻の頭であるからです。私たちはキリストの体の部分だからです。それで人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人が一心同体となる。この奥義が偉大です。私はキリストと教会とを指していっているのですと書いてあります。人は母を離れ一心同体となる。この中で妻たちを夫に従いなさいとあります。夫と妻との関係、そういう意味においてキリストは教会の頭である。ですから教会は、教会すなわち主にあるものはキリストに従うんだということですね。私たちはキリストの体の部分です。そしてここでですね、それゆえ人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となると書いてあります。そしてこの奥義は偉大ですとパウロは言います。皆さん、人が父と母を離れて妻と結ばれ一心同体となるというこのことがどうして奥義なのか、どうして偉大なのか、実はこれはキリストと教会とを指して言っているからなんですね。それに人はその父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる、このことをですね、皆さん旧約聖書から見てみたいと思いますが、これはどこに書いてあるでしょう。これは創世記ですね。創世記の2章21から25節、24節にそのことがありますけれども、その前から読んでいきます。そこで神である主が深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。それで彼のアバロムの印刷を取り、そのところに肉を塞がれた。こうして神である主は人から取ったアバロムを一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。すると人は言った。これこそ今や私の骨からの、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。それで男はその死者を離れ、妻と結び合い、二人が一体となるのである。その時一つその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった。ここに、それゆえ男はその父母を離れ、妻と結び合い、二人は一体となるのであるというところがありますけれども、神様がアダムに妻となるエヴァを与えてくださった箇所ですね。アダムは妻エヴァを得ました。アダムと妻の関係、それはですね、助け手であり一つでした。しかし皆さん、この後ですね、彼はどうなりました。エヴァが蛇の姿をした悪魔に誘惑されました。そしてエヴァに言われてアダムも堕落しました。その堕落とは何ですか。悪魔は何を言いましたか。まず神様が何を言われたかから見てまいりましょう。神である主は人の命令とされた。あなたはその時からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。創世記2章16から17。皆さん、取って食べてはならない。食べた時、あなたは必ず死ぬ。善悪の知識の木から取って食べてはならない。あなたは必ず死ぬ。
それが神様が言われたことですね。これに対して悪魔は何と言いましたか。創世記3章4節にこう書いてあります。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。これだけです。これが問題なんですね。神様は死ねと言われました。悪魔は死なないと言いました。皆さん、あなたはどちらを信じますか。もしあなたが神様を信じるなら、あなたは善悪の知識の木の実を食べようとしますか。皆さん、アダムとエヴァが食べたのはなぜですか。アダムとエヴァが食べたのは悪魔を信じたからですね。神様を信じるのではなく悪魔を信じたから、神様に対して不信仰の罪を犯し悪魔を信じた。皆さん、これが罪です。原罪と言います。それは何ですか。それは神様を信じないことです。神様を信じない、その結果最初のアダムは神様から離れました。そして死にました。人類全てが神様から離れました。しかし最後のアダムとして来られた方は完全に神様に従われた誠のアダム子ですね。十字架にまで従い通されたその方がイエス様です。それが最後のアダムとして来られた方です。実は聖書には花婿についての方がたくさん書かれているんですね。花婿が来る、これはですね、新約聖書の中の大切なことがあるんですね。花婿が来る、それはイエス様ですね。この方は神様から離れた全人類を神様のもとへ戻す花婿として来られるんです。皆さん、アダムは神様から聞いて知っていました。エヴァは神様から直接聞いていなかったかもしれません。でもアダムからは聞いていたんです。しかしエヴァはその言葉に従いませんでした。また神の言葉は彼女にとっていい加減だったんです。皆さん、私たちは真剣に神の言葉を聞かなければなりませんね。聖書ははっきりと言います。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人の皆を信じなかったので既に裁かれている。皆さん、イエス様を信じる者は裁かれません。でも信じない者は裁かれているんです。裁きの中にあるんです。やがて永遠の滅びの中に入ってしまう。ですから皆さん、私たちは後のアダムとして来られた方、キリストにしっかりと結びつかなければなりません。皆さん、キリストと結びつくということ、それへ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる、この奥義は偉大なんです。キリストと教会が一つとなる、夫と妻との関係のように神様は人類の創生の初めにですね、夫と妻はですね一心同体となるんだと、一つとなるんだと、こう定められました。そしてこのことはキリストと教会を指している。花婿であるキリストと花嫁である教会が一つとなる、そのことを表している。皆さん、人間は神様から不信仰によって離れてしまいました。でも私たちがキリストと一つになるならば、私たちは神のものとなるんです。それは神の前から失われた人間が神様のもとへ取り戻されるということなんです。だからこの奥義は偉大なんです。神様が定められた夫と妻は一つになるというこの事柄、この事柄を用いて神様は キリストと教会を一つとし、そして信じる者を救おうとされたんですね。これが神様の救いのご計画です。皆さん、この創世記の初めにこの事柄が書かれていて、そしてこれが実現するのはどこですか？黙示録です。キリストの花嫁が現れるところ、そこにおいて神様のこのご計画が実現するんです。その神様の壮大なご計画の中にですね、そしてそこに働いておられる神様のですね、素晴らしい力の中に私たちは今生かされているんですね。皆さん、ちょうど今回読んでいる箇所、先ほど読んでいただいた箇所のですね、コリントの手紙第11章、今1から2節見ましたが、3から4節には何が書いてありますか？こう書いてあります。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが聞かされてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。皆さん、これが今お話したことですね。蛇がエヴァを欺いたように、神を信じるのか、それとも悪魔を信じるのか。蛇がエヴァを欺いた、私たちはまっすぐにイエス様を信じるものと、そのように歩ましていただきたいと思いますね。ある中学生、私たちに述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れることのない異なった福音を受けたりするときも、あなた方は見事に来られているからです。皆さん、さまざまな教えがあります。さまざまな宗教があります。また良いと言われるさまざまなものがあります。でもキリストの御名によって来ないものは、私たちを警戒しなければならないんです。特にですね、目に見えない不思議な働き、それらの事柄についてはそうですね、それが健康に良いとかいろいろ聞かされていたとしてもですね、キリストを告白しない霊は聖霊様ではありませんね。聖霊様ではないということは何でしょう？それは悪霊の可能性があるということです。私たちはそのことを気をつけなければならないんですね。皆さん、私たちがしっかりとキリストに結びついている、そのことが大切なんです。まっすぐにキリストを見つめていくことが大切です。さまざまな偽りの教師が現れるかもしれません。サタンさえ光の見つかりに偽装して現れると書いてありました。さまざまな機会を狙っている者たちがいます。自分を誇って見せたりとかする、そういう者たち、偽師と人を欺く当たり人、キリストの人に変装している者、そういうものが現れるかもしれません。しかしサタンさえ光の見つかりに変装する、サタンとしたものは義のしもめに変装したとしても格別なことはないと書いてあります。彼らはそのふさわしい最後を遂げるとも書いてありますけれども、私たちはそのようなものに騙されてはなりません。人の立派さ、強さ、そういうものを示そうとするのは何でしょう？それらを誇示しようとするものは何でしょう？またそれらによって人を誘うとするのは何でしょう？創世記を見てみましょう。先ほどの箇所、悪魔はエヴァに言いました。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。悪魔はこれを食べたらあなた方の目が開ける、あなた方は神のようになる、そう言ってエヴァを誘惑したんです。 さが立派になるにはどうしたらいいのか。あなたが素晴らしいものになるためには、あなたが神のようになるためにはどうしたらいいのか。そう言って何かはですね、あなたに働きかけてくるかもしれません。皆さん、私たちが自分自身を誇りとする、それが何を意味するのか、このことから分かるんではないでしょうか。そしてパウロは言います。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。皆さん、今回読むのを飛ばした箇所ですけれども、そこには何が書いてあるか。パウロがですね、歩んだ困難な歩みです。パウロは言います。牢に入れられたことも多い。死に直面したこともしばしば。実際に死んだこともあるみたいですね。死んだから引きずり出されたと書いてあるところがありますね。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。鞭で打たれたこと、石で打たれたこと、乱戦したこと、廃城を漂ったこと、もう様々な困難を彼は通ったんです。たびたび眠らぬ夜を過ごして、飢え渇き、食べ物もなく寒さに凍え、裸でいたこともあったと言っています。大変な困難を彼は通ったんです。彼はそのような困難を通りました。しかし彼は言います。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。でも皆さん、このことをパウロがただ単にですね、自分は我慢強い立派なやつなんだというふうなですね、またかっこいい言葉を言っているんではないと思いますね。皆さん、パウロは大変な困難なところを通りました。でも彼が通ったその困難の中で彼は何を体験したでしょう。パウロは言いますね。キリストはうちにありて生きるないと言います。キリストは私のうちに生きておられる。パウロはそのことをありありと体験したんじゃないでしょう。自分の歩みではない、キリストがパウロを立たせ、パウロを歩ました。だからパウロは誇ることなどできません。キリストがそのことをなしてくださった。私もですね、振り返ると思うことがあります。21の時にイエス様を信じました。そこからですね、もう25年ほどが経ちました。随分の時が流れたと思います。しかしですね、その中で本当にですね、私なりにですけれども、投げ出してしまいたいようなことや苦しいところを通りました。しかしその時その時、主が本当に励まして、主が力を与えてくださった、主が助けてくださった、主に目を向ける時にですね、主は本当に祝福を用意してくださっておられた。落ちそうだと思うところにちゃんと踏み台があるようなですね、主はそのようにして私を助け導いてきてくださった。だから私は言います。私が生きているんじゃない、キリストイエスが私のうちにあって生きておられる。イエス様が全てのことを成して導いてくださっておられる。それは何も偉そうなことを言うのではありません。どうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。本当にですね、私は弱いもの、足らないものです。でもそのものを主が導いてきてくださった。パウロもそのことを体験したからこそ、私は自分の弱さを誇ります、そう言っていますね。そしてガラテヤ人の手紙6章3節ではこう言います。誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているんです。皆さん、私たちが考える立派さが、まあ随分立派な方もおられるかもしれません。でも皆さん、神の偉大さから見たらどうでしょう。 私たちはどんなにちっぽけな存在でしょう。私たちを作り導いてくださっている愛してくださっている主の前にへりくだらなければなりません。では私たちの誇りは何か。それで私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。ローマ人の手紙3章23節。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。皆さん、私たちは神の前で何も誇ることはできません。ただ私たちは神様を信じ、しっかりと神様に結びついていくだけですね。それはただ神様の栄光が表される。皆さん、私たちのうちにキリストは生きておられます。皆さん、このキリストの栄光を表すこと、それは神の栄光を表すことです。そしてそれによって皆が崇められること、それこそが神様が私たちを作られた目的です。私たちの歩みを通して、主にある私たちの歩みを通して、主と共に歩む、主の導きの中で歩む、私たちの歩みを通して、主の皆が崇められますように。お祈りいたしましょう。またいつもの課題もお祈りください。しばらくお祈りいたしましょう。天の御様、皆を持っております。こうしてあなたの前に身の上で生きることをつけて、あらゆるでございます。どうぞあなたがあなたの目を進めてください。あなたらしくおっしゃった、あなたの目を向けてください。皆さん、しまよんでください。